はい、始まりました、はい、アフターカーニバル深夜便、今回が第31回目になります。で、で、今日はあの手塚治虫の漫画を読んでみようっていう企画で、一応なぜ手塚治虫かというと、まあ今年は手塚治虫生誕80周年で、まあ没後20年かな。まあ80周年ってなんかすごい中途半端だけどね。うん、で、まあ、いろいろ便乗企画っていうか、まあ、その80周年を記念した映画なりね。つまりあの、ハリウッドで、ハリウッドかな？わかんないけど、あの、アメリカで使えるでしょ？アトムが。ああいうのもあるし、まあ日本でも夏休みぐらいにあの、ジャングル大帝ね。のアニメとか、スペシャル番組でしたし。あと NHK とかで、いろいろ特集とかね、組まれたりしてて。いるけど、まあ、そういう、それぐらいの規模かもしれないけども。一応まあ、80周年であると。で、まあ、手塚治虫も非常にいっぱい作品があって、まあ何を読むかっていうのは一つ選ぶのは難しいけれども、一応今日はあの火の鳥を読んでみると、で火の鳥の中でもまあ宇宙編をちょっと選んでみたと。でなぜかって言ったら、まあなんか AI さんにがこの作品に対してちょっとなんか思い出があるってことで、でその思い出からちょっと話してもらおうか。
ですね。あれいつ頃なんですかね。小学校か、
うん、
中学校か、そのあたりだと思うんですけど、
うん、
夏休みに、
うん、
お昼くらいにですね、
うん、
なんかアニメやってたんですよ。
うん、
で、要するにこうシリーズというか、テレビアニメじゃないかな、うん、OVA かなんかだと思うんですけど、もともとは。それをこう、うん、なんか、まあ、夏休みのこう、企画みたいな感じで、多分やってたんですよ。で、いくつか作品があって、なんかね、イメージはちょっとあるんだけど、
うん、
どれもね、妙にこう、奇妙な話で、
うん、
OVA だからなんですかね、
うん、
こうちょっと商業ベースじゃないような、
うん、
独特なものが多く、
うん、
その中でこの火の鳥、
うん、
宇宙編もあってですね、
うん、
で最初から見たのかどうか覚えてないんですけど、
うん、
ともあれ、まあ、トラウマになったっていう。
うん。
多分、トラウマになったのって、アニメだとこれ、
うん、
漫画だと、
うん、
梅津和夫の漂流教室。
なるほど。
はい。ですね、
うん。
で、確かね、火の鳥宇宙編、リンタロウかな監督じゃないかと思うんですよね。
うん、ちょっと調べてみると、ね、OVA のやつは、ウィキペディアに載ってないな。
そうです。
あ、載ってるか。いや、リンタロウは方編だね。これ映画のやつだよね。OVA のやつは、
違いますか？
エリアのやつは載ってないね。まあ、リンタロウかもしれないけども、ちょっとわからない。うん。
でもなんか、リンタロウじゃないかっていう。
まあ、それはわかんないけど。少なくとも僕にはちょっと判断できないけど。
まあ、なんとなく、りんたろうっぽい気が。
ね
わかんないですが。
あ、それで
作法がよくわかんない。で、やっぱし、その、この火の鳥の特徴はですね、なんか、救いがないってことですよね。びっくりするくらいに、見終わったと救われない気持ちになるわけですよ。そう。
確かにね。
なんか、いいんですよ。牧村がどうなろうと。まあ、ろくでもないやつだから。問題は、やっぱり、こう、誰に自分を投影させるかっていうと、サルタなんですよ。それ、ナナが、牧村好きと。でも、こう邪魔者いなくなるわけじゃないですか。牧村在任で、このルケーチである星で、永遠に生きるんだと。でもう一人のライバルみたいなものもいなくなったと。で、自分は昔から実はナナが好きだったと。二人で地球に帰ろうと、帰れるんだからって言ったときに、ナナは拒否るわけですよ。自分は牧村さんが好きだって。だけど、牧村は、ろくでもないやつなわけですよ。前はなんか、ちょっと優しい牧村しか知らないかそういうんじゃないのっていう感じなんですけど、でも知った上で、全部知った上でこう、牧村が好きだと。とどまるとか言い出して、やろうって思うわけですよ、俺なんかは。そう、そいつほっとけよと。で、そう思ってると、なんか、ナナちゃんは、あのわけわかんない木みたいなのになっちゃって、もう、なんか、なんでっていうね。なんでそんなことになっちゃうのって思って、もうすごい嫌な気持ちでいて、しかも子供までこっちを殺したのに、子供はしっかり復活してきて、それで、なんか顔変な顔にされて、宇宙をさまよう感じになるわけじゃないですか。最後。あ、宇宙さまようんでしたっけ、
宇宙さまようってるって言うけど、から、まあ地球に戻れるわけ
で。そう、戻されるんです。でもなんか宇宙飛んでますよ。
今そこは、それはその、別にそういう絵だっけでさ。宇宙をさまようわけじゃなくて、地球に行って。
あ、そう。
宇宙をさまようのはあれよね。あなたの子孫を待って言ってたね。
そう。
満たされない旅を続けるでしょうって言ったね。
そう。
だから。
まあ、子供の中で、子供であって自分の中では宇宙さまようんですよ。
まあ、そうかもね。
そう。っていう感じでなんかね、なんか、ほとんど嫌な話で、トラウマでしたね。なんか、すげえ人が虐殺されるとか、そういうわけでもないんですけど。なんか、ああ、ほんと悪い夢見たっていう感じの。アニメだった。
確かにその後味悪い話だよね。
はい。これとほんとなんか、漂流教室の二つはね。そう、実際夢に見ましたからね。
本当。まあ、あの火の鳥のねエピソードは結構そういう後味悪いのは多い。
多いんですか。
全体的にね。
面白そうだ。
じゃあ。そうだね。まあ、この火の鳥の宇宙編は、書かれた時期が、1969年。で、まあ、コムっていう、あの、
手塚が創刊したやつでしたっけ？
うん。かな。その、まあ、手塚治虫中心の雑誌だよね。で、まあ、火の鳥の、まあ、黎明編から、ずっとこのコムに書かれてて、まあ、コムに連載されてたと。っていう作品だけれども、まあ、で、その後も火の鳥は、手塚治虫のライフワークとして、ずっとね、書いてて、まあ、結局は、完結はしなかったっていうことになるわけだけども、まあ、そういう話はともかくとして、じゃあ、もうちょっと内容に、入り、まあ、踏み込んで見てみると、どうかな？この、宇宙編に関しては。
内容ですか？
うん。
まず、漫画としては、これ結構、あれですよね。小回りとかが独特ですよね。
小回りね。そうそうそうそう。うん。
だすごい読みにくいっちゃ読みにくい。
うん。だから、ここら辺はこだわりが、手塚さんもあるだろうけども、だから、まあ、夏目房之助とかね、ちょっとよく指摘してるけど、つまり、漫画の文法っていうものをね、構築したのが、手塚治虫であると。
そうですね。
だから、それまでも、まあ、漫画は書かれてたし、ある種、なんか、それなりの漫画のなんか文法みたいなのもあったかもしれないけども、非常に整理した形にしてね、定型を作ったと。で、その、手塚治虫の以後の人たちはみんな手塚の真似をしてっていうふうにね。だそういうなんか、漫画の文法を作った人だっていうのがあるから、で、そういう自負みたいなのは当然手塚治虫も持ってるだろうから、逆に言うと、だからなんていうのかな。いかにそれをずらすかっていう意識も当然あったと思うから、あったんじゃないかと。だから、その、自分の作ったね、そういう文法みたいのに、まあ、執着しないでって言うとちょっと違うかもしれないけど、だから、絶えずそれ、なんていうのかな。まあ、実験的な試みを行って、まあ、ずらしていこうっていうね。だから、火の鳥のいくつかの、ね、作品は、そういう、変な小回りね。してるのは確かに多いね。まあ、手塚治虫作品全体見てもね、小回り結構かなり凝ってるけどね。
そうですね。
うん。
確かに。まあ、凝ってるのもある。
うん。
やたらと凝ってるのもある。
うん。だから、絶えず実験してるってのは間違いない。
この文法、文庫か、文庫だと宇宙編、生命編ってあって、やっぱ生命編の方はそんなに、こう、びっくりするような小回りはない。
そうですね。うん。
まあ、比較的オーソドックスな、
うん、
だいたい3段くらいに分ける、3段か4段に分けてっていう。
うん。う
ん、まあ、多少こう工夫してるのもありますけど。
うん。うん。
でもまあ、火の鳥にはね、それどころじゃないですからね。
あ、この宇宙編ね。うん。
はい、宇宙編、そうそうそう。
うん。
じゃあこりゃっていう。これはなんか、まあ、ちょっとでも、まあでも、いいのかな、これはこれで。
ん？
まあ、読みにくいなぁと思います、
ね。うん。そうだね。
そうそう。
だからまあ、そこがまあ、なんていうかな。まあ、あえてずらそうとしてるっていうところになって。
そうですね。はい。
だから、アニメを 化された作品ちょっと見てみたけどさ、僕も。だけどやっぱりだから、当たり前だけどさ、この小回り再現、できてないっていうか当たり前だけどね。
できないですね。
で、一応その画面4つに割ってね、
うん、
話してるシーンとかあったけど、でもそれと違うよね、この。
そうですね。
確かに、まあそれ、つまり、宇宙船から4人のね、宇宙飛行士たちがこう脱出して、それぞれになんか、つまりページを大きく4つに割って、それぞれがそれぞれのカプセルのなんか、なんていうかな、状態を映してるっていうさ。やっぱりこれはまあアニメだとね、だから再現できないというかまあ、だからやっぱり漫画ならではのね、文法だっていう感じがする。
これ69年って言いましたっけ？
うん。
おー、漫画はね、そりゃすごいな。
うん。
これでもほんとなんかコズミックホラーって感じですよね。
うん。まあ、ホラーであるし、あと、まあ、ミステリーでもあるよね。
そうですね。うん、最初に、こう、牧村の死体が出て、
うん、
殺されたんだと、うん。まあ、そこはミステリーっぽくありますね。
うん、
そう。で、こうね、それぞれね、カプセルに乗ってね、会話だけでこう、何ですか。そういえば、牧村こんな話をしてたのかなとかって言って、こう、回想シーンが始まって、これおっかないっすよね。
うん、いや、まあ、
どう、
うん、おっかないっていうのは、まあ、あるけど、その、まあ、うまいっていうのは、まず。
うん、うまいですね。うまい。
うん。下手、つまり、こういう実験的な試みみたいなのさ、下手するとさ、それつまんなくなるっていうことあると思うけどさ、結構なんか読むの面倒くさくなるみたいなとこで、だからやっぱりそのミステリー仕立てにしてるところでさ、そういう、やっぱり興味関心をこう、なんていうのかな、まあ読者が興味抱くように作っててさ、で、随所随所にさ、その、過去の話とか入れてさ、緩急をつけてるわけでしょ？だからやっぱり、こう、面白いなってところだ。
まあ、そうですね。
うん。
面白くはある。
うん。
でも、とにかく怖かったな、俺は。でもね、やっぱりみんなそう思いますよね。思うんだよなっていうのはよく分かってますね。
うん、
だからやっぱりなんか怖かった、
うん、
話みたいなんだと、
うん、
だからこの火の鳥宇宙編も特にアニメはちょこちょここう、登ってくる話に、
うん、
ものですよね。
うんっていうかね、まあ、あの、じゃあ、あの、例えばどこら辺が怖い？
だから、まあ、まずその、みんな、違うって、だからこの、なんですかね、それぞれがカプセルに入って、
うん
通信で話するって、この設定がまず怖いですよ。
そうだね。うん。
すごく怖くて。
うん。
なんか、こういう時に、
うん。
牧村は殺されたんだとか言わないでほしいです。お前、どうせもうさ、みんなバラバラなんだから、黙っといてくれよっていうね。
うん。
はい。なんか、そう。だから、それすごい背筋がゾッとするような感じがあって。
うん
うん、で、なんか牧村のね、カプセルが後ろから追っかけてくるとか、
うん、 うん、
それも怖いけど、さらにこう一人こう離れていくじゃないですか、
うんうん、
これがまたすげえ怖くて、このなんか、あ、宇宙空間って一人だけになるんだっていうさ、この人どうなったんでしょうね。
ねえ、そう、描かれないのもね。
そう。
ね、
本当、
うん、
キサキさんでしたね、うん。それでなんか、そうか、本当ね、怖いんですよ。
うん、
でここまでで怖いのに、さらになんか、それぞれの話が食い違うところがまた怖いんですよ。
その食い違うとあれでしょ？
牧村についてですよね。うん、だなんか、隊長は牧村、なんか火の鳥に出会って、
うん、
不老不死になったんだと聞いた。
うんうん。
で、こう、サルタは、
うん、
だんだん若返ってるんだ。
うん。
と聞いたと。
うん。
で、ナナは、
うん。
いや、牧村さんはロボットなんだと。
うん。
サイボーグですか、ロボット。なんだって。この食い違いがまた怖いわけですよ。
うん、
そう、なんだよ、それはっていうね。
うん、
どれが本当なんだ。
うん、
まあ実際にはどれも本当っていう、
うん、
話なんですけど。
でもこのさ、でも真相も怖いよね。
真相もそうそうそう。
いや 僕はね、これ最初に言うんだろうか。中学校ぐらいかな、の時に、あの、学校のさ、図書館に置いちゃってさ。
はい。
これだから、ある種図書館に置くなよ。系の本だけどさ。
そうですね。
これと、そう、火の鳥と、あと、裸足のゲストかっていうのかも。両方とも、送らないね。まあ。
裸足のゲームはね。
あれもトラウマになりそうな感じだね。
俺、小学校の頃読みました。
うん。
でも、裸足のゲームはね、相当トラウマにならないんですよ。
うん、
悪いやつが決まってるんで、アメリカが悪いんで。
うん。なるほど。うん。まあ、それなりに希望も。
そう。
あるとこには
ある。
ある。うん。
火の鳥なんか、本当に悪夢なんですよね、これは。
うん。で、そのさっき話戻ると、その、だからさ、その、よく覚えてるのはさ、その真相としてはね、どんどん牧村が若返ってるから、あの、で、それ他の乗組員の人たちにそれがバレないように、こう、ロボットの中に、自分に姿をさ、したロボットの中に、こう、入り込んで装置してるっていうさ、この何気ない絵がさ、俺がちょっとかなりインパクトがあったという、これが、
ああ、なるほど。
昔ね、嫌だったけどね、これ。
なるほど。
子供が入ってるっていうのね。
そうそうそう。このね、なんかアニメだとね、すごくてね、うわーっていう感じなんですよ。それでさらにこの星のわけのわからなさとね、はい。
なるほど。
で、ナナが最後にあの変な植物みたいになる
んで、うん、
植物じゃないんですけど、動物なんですけど、
うん。だからね、その、感覚的に分かるところでね、
うん、
その、恐怖っていうかさ、
うん、
ある種なんか、登場人物が死ぬとかさ、そういうのよりも、より怖いよね、その、つまり。
怖いですね。
怖いっていうか、なんていうのかな、嫌な気持ちにさせるよね、その。
そう。
だから、その、キサキは、一人だけ離れてってさ、宇宙空間のどこか捉えようとすると。で、あとこの隊長だけ、 こうはなんかあの、永久にっていうか、ずっとさ、うん、なんかこう、水星かな、
うん、周りを回り続ける。
とかね、で、その7はさ、この、これもまあずっとだよね。植物になって、この道をどっか知らないさ、もし、いるとは。こういうなんか個々のシチュエーションだからさ、こう別になんか、単純に死んで終わりっていうんじゃなくてさ、
そうそう
永久にこう、下手するとさ、ずっとこのなんか、孤独な状態に置かれてさ。
そう、しかも7なんかそれに自分で望んでやるんですよ。うん、もうなんて絶望的なんだっていうね。そう。冗談じゃねえよっていう感じですよね。
うん。だから、まず、一つ、だから、徹子はその、描きたかったらちょっと変だけどさ。
うん。
そういう、それを描きたかったんだよね、一つ。その死ぬより辛い状況があるっていうのは。それは間違いないと思うけど。一つ、だからあの、火の鳥のテーマとしてね。火の鳥の血を飲むと不老不死になると。で、不老不死になる、っていうのが、どれほどきついことなのかっていうのがね。いや、むしろ死ぬよりもね、不老不死である方は、辛いんじゃないかっていうのは、多分その感覚が間違いなくあると思うんだよね。
まあそうですよね。
うん、
俺は本当不老不死になりたいっていうの全然よくわかんない。
うん。
それって想像力がないんじゃないかなって思います。
うん。
永遠ってことは宇宙が滅ぼうが何しようが永久に生きるってことですよね。
まあね。うん。
それくらい恐ろしいことはないっていう。
うん。だからまあ、火の鳥のエピソードで、それを徹底させたのがあの、未来編だけどさ。うん。主人公はもう、人類滅亡してもうずっと一人で生き続けるっていうさ。何万年も。っていう、すごい嫌な話だけど。
何万年じゃまだまだですよね。
うん。
これから先どれくらいかっていうか、うん。
だからそれでその、あの、まあその宇宙編の話、あ、宇宙編ですね、未来編の話だけどさ、なんか、ある人がそのコールドスリープしてんのね。
うんうん。
で、その時は地球はその、放射能汚染に覆われてるから、うん、コールドスリープかなんかした人はなんか、5000年かなんかしたらね、起きると。で、なんか、で、他に誰もいないから、その主人公の人はさ、なんか、5000年の間毎日会いに行ってね、会いに行ってとか、そのエピソードがあってさ、で、もう待ちきれないからって蓋開けたらさ、なんか、粉々になってるとか言って。で、5000年間か何年間かさ、もう待ち遠しかったとか、なんかその、それだけ希望に生きてきたんだとか言って。
で、何あ、先に開けちゃうんですか
先に開けちゃうと、確か5000年経って、5000年も500円かなわからないけど、で、それで起きないから、まだ、もう500年くらいかな ?5000 年かわからないけど、まだつけ、2倍くらいやったけど、まだやらないから、最終的にはなんか開けちゃうって話ね。
なるほど。
何にしてもだからそういう、
なるほど。
まあ、だから、やっぱり、うん、死ぬよりも嫌な状態がね、ある。まあ、だから、まずは、一つはそれかな、ね。だから、そのさっきそのオフの時にさ、話したやつで、その、手塚治虫がテーマにしてたことをしてさ、生命ってことがね、手塚治虫は生命を問題にしてたってことは一般的によく言われると。だけどその生命、じゃあ生命って何かって言った時に、別にそのイコールね、命を大事にしましょうってことじゃないんじゃないかっていうのをさっき、オフの時話したけどさ。だから、その理由の一つ としてが、だからその、やっぱり死っていうものをさ、どう捉えるかっていうことと関わると思うけどさ、だからその、永遠の生っていうのを一つ、なんだかな、それを極端に、一方の曲に置くとしたらさ、やっぱりその軸、そこを価値判断の基準に置くとさ、死っていうのは決してなんていうのかな、こう、なんていうのかな、別に、死もその永遠の生から見たら、一つの救いになるみたいなさ、そういうところがあると思うわけで、だからつまり生命の問題っていうのは死があることでもあると。少なくともあの、人間は死ぬとね。だからこれはなんかある種理不尽なこととして捉える人とかね、非常に嫌なことだとね、思う人もいるかもしれないけども、そうでもないんじゃないかっていうのが、まあ、描かれてるとも言えるんじゃないかとね。で、ちょっとじゃあまた宇宙編に戻って見てみると、どうだろうね。他にどうか、なんか印象に残ってるところがある？
印象ですか。あれですね。草が飛んでて、っていう、これですね。
これどうだろうね。どう思う？これ。
これはですね。これ SF ですよね。まあ、多分、手塚 SF で、小説の地球の長い午後っていうのがあるんですけど、ブライアン・オールディーズという人。多分それかなんか参考にしたんじゃないかなってちょっと思ったんですよ、
それはどんな小説なの？
まあ、なんか、地球なんですけども、ずーっとこう立った後の地球かな。で、人間なんか、今の10分の1くらいの大きさに縮んでて、で植物が、世の中を支配してると。で、植物には、まあ動くのもいるし、だからそれ植物なのかなって思うんですけど、なんか捕食する植物もいるし、あと考えるようになる植物もいるっていう、まあなんか動物と植物どういうことになってるのかなっていう、よくわかんないんですけど、どうもあれ、なんかそんな世界の話ですね、地球の長い午後。
なるほど。
まあそれだけじゃなくて、まあ SF にこういう発想たくさんあるので、
まあその違う世界というか違う星の話とか。
そうですね、なんか要するに、こう我々の概念が通じないような社会、文化、あるいは、その天候、気候、あるいは生命っていうのを持った、なんですか、星とか、そういうのを描くっていうのはたくさんあるので、まあ、69年だったら、いかにもそういう感じかなと、そうですね。だからな、何これ手塚は完全にオリジナルで書いてはいないですよね。そんなにすごい人なんですか、
まあもちろんいろいろ知ってると思うけどね。
だから、まあ、やっぱりなんかいろいろ、読んだり参考にしたりっちゃ絶対あると思うんで、先行する もの、どこからアイデアを得てんのかなとか思いますけどね。
うん。この、鳥人間の話が出てくるでしょ？
はいはい。
これはどうかな？
これはですね、これどうなんですかね。
まあ、ある種、こう、宇宙人の話っていう。
はい。
これで。
今度やりますよね。映画が。ジェームズ・キャメロン監督のアバターってやつ。
どういうやつなんです
か？俺よくわかんないんですけど、予告編だけ見た感じだと、なんかある星に行って、それ鳥とかじゃない
ん
ですけど、まあちょっと背でかくて原始的な生活をしてる人たちで、そこのなんか多分、こう、鉱石かなんかだと思うんですが、それがすごくこう希少なもので、それを取ろうとしてると。
うんうん、
だけど、そのためにはなんか、多分その現地の住民のありなければならないみたいなので、だけどこう、まあ多分その現地の人は、その鉱石をくれないわけですよ。何らかの理由があって、でそれをこう騙して取るためになんかですね、その意識だけ、その現地の人の体に転移させるっていうか、まあこう人工的に作り上げて、でそこにこうあるまあ人間の意識を転移する。まあ、それアバターなんですけど、それアバターなんです。多分、話としては、まあ、ジェームズ・キャメロンなんで、最終的にその、意識だけ転移、アバターに転移した男は、最初はこう、そういうのが目的だったけど、徐々にこう、現地の人々と触れ合うことによって、博愛精神に、そう、こう、地球人の敵になって、むしろ、その現地の人たちのために立ち上がるみたいな話だと思うんです
よ。なるほど。
はい。だから、なんて言うんですかね、その、だから、ある種の、文明を持ってる、っていうことが、むしろ傲慢であるような、っていうタイプの話はたくさんありますよね。
それはあれでしょ？その植民地支配の話とかどうかさ、なわけで
しょ？そうそうそう。ですよね。だから、それこそ、何ですか？この間死んだ、デヴィ・ストロースですか？みたいなのが、だからそれやっぱりでもそれ以降なんですかね、レヴィストロース以降なんですか、そのなんていうか、
まあ民族学的な一つの観点としてだから、なんていうかな、つまりあれし文明ななんか進歩した劣ったっていう、じゃあだからそういう点から見るとなんかなんていうかな。その劣等民族みたいな感じで見える人たちがいるかもしれないけども、そうじゃなくて、それはそれでなんか自立してるっていうか、独自のっていう相対化した視点っていうのが、まあ持たされたっていうようなところはあるんですね。まあレヴィストロースはそう、持たされたかどうかだですとしても、一つ民族学的な観点、まあ人類学か。人類学的な観点はあるよね。
じゃあなんか、逆に言うと物語上でもそういうことは繰り返されてるっていうことですね。
だまあ、アメリカ映画としては、なんていうのかな、政治的に正しいって言ったら変だけど。まあ、
そういうのが。
政治的に正しいって言うか、つまり、あのね。
ポリティカリーにコレクトだと。
まあ、その、 アメリカって国自体がそういう国だから。
まあそうですね。うん、だから例えば、何ですか？そりゃ、対象がインディアンであるとか、あるいは日本人であるとかあるわけですよね。ラストサムライだとか、
うん、
あるいはインディアンだったらダンスウィズウルフズみたいな作品もありますし、
うん、
まあそういう話はたくさ
ん
ある。
う
ん、だから一つそういうアイディアがここにあるのかなっていう。
うん、で、手塚治虫に関して言うとね、間違いなくあるのは、まあ、手塚治虫の場合はあれだけどね、日本人とアメリカ人だから、つまり、占領体験っていうのが大きかったと思うから、だからアメリカ人にとってから見ると、日本人はやっぱり、まあ、レッド民族って言ってみるかもしれないけども、実際になんかアメリカ兵に殴られたって経験もあるらしい、あったらしいから、だからその、鉄腕アトムとかね、鉄腕アトムはその人間とロボットとの関係でしょ。で、ジャングル大帝とかだと人間と動物って感じでさ。まあ、ある種人種間の問題みたいなのを別の、なんていうかな、別のものに移して問題化してるっていうのは。だそういう作品は結構いっぱいあるよね。で、結構手塚治虫なんかね、結構この鳥人間好きみたいだよね。昔の作品から結構鳥人間出てきてるんだよね。まあ、代表的なのだとロック冒険記ってのがあるけど、これはかなり初期のやつだけど。これはまあ、その鳥のいる惑星とかに行く話でね。あとまあ、超人体系とかにそういう漫画もあるけど、まあ、なんかちょっとこだわりあったのかもしれないけども。で、じゃあちょっと宇宙編に戻ると、どうかな、この話自体。
ストーリーってことですか？
あ、その、まあ、牧村の話ね。
ああ、この、これですか。まあ、いい話だなぁとは言えないですよね。
言えない。だからやっぱり、こう、まあそういうことなんだよかな。こう、エンターテインメント映画の、なんていうかな、このハッピーエンドには向かわないよね。
そうですね。
うん。
いや、だからですね。うん、これ、確かアニメで見て、
うん、
いや、この話はちょっとキモいなって思ったんですよね。
うん、
で、だから、いや、ある部分ではこう、牧村的な部分があるわけですよ。
うん、
まあ、ここまで暴力的になれないと思うんですけど、
うん、
ともあれ、一種の偏見みたいなのがあって、
うん、
でも、自分がその、一人でね、
うん、
こう、これしかないとなると、うん、まあ、そこ目つぶって、付き合うとかできるかもしれないじゃないですか。
うん、
でもですよ、こうなんか、こうね、同じね、完全なね、普通のね、人がいるとなると、
うん、
鳥の足だってなるのはちょっとわかる。
うん、
そう。そう。だ一種の偏見がある。
うん、
そう。そこをこう、うまくついてくるところが、
うん、
いやらしくて、うん、この人は、
うん、
そうそうそう、そういう意味では俺はなんかダメなんですね。
うん、
まあ一種の差別主義者なんですね。
うん、誰が差別主義や？
俺がです。
え、どういう意味で？
いや、つまりなんか、小鳥足だと、いう感じがあるっていうことですね。
だから、
キモいっていう。
いや、その、うん、だから、手塚治虫の観点も、そういうところだと思うけどね。いや、別に、つまり、偏見っていう風に言っちゃうと簡単だけどさ、もっとこれはなんていうのかな。なんていうのかな。嫌っていうか、嫌っていう、なんていうのかな。もっと、こう、なんかそこの方から問題にしてるって感じがしてさ。つまり、ちょっとまあ、うまく言えないけれども。まあ、つまり、これ、なんていうのかな。結構生理的な次元でね。多分、だからその、僕はその、この牧村がさ、この、まあ、なんか優しくしてくれたこの鳥人間を食べる場面ね。食べるっていうところがなんか、印象的だけど、だこれやっぱり食べたいっていうことだと思う。端的にね。
ああ、美味しそうってことですか。なるほど。
じゃないかなっていうね。
わ、さすがに食べたくはなんないなぁ。ちょっとなぁ、食べたくはないなぁ。なるほど。まあ、俺が食べたいかどうかどうでもいいんですけど。
だからその偏見の出所っていうのもね。だから偏見っていうとなんかさ、考え方っていう感じじゃない？だから考え方を変えれば OK だというふうになっちゃうじゃない？
いや、ならないですよ。
だからそういう次元じゃないってことね。いわゆるなんかその差別とかそういう問題があるとしたら、もうちょっとそこの方から問題があるんじゃないか。
でもまあ偏見だってそういうもんじゃないですか。
まあいわゆる言われてるね。
そう。考え方の問題じゃないっていうか。
だからちょっと厄介な部分があるっていうところですね。
でもまあそうですね。だこれも69年とさっき言ってたのだと、そうするとやっぱり SF でこういうのがテーマになってた時期があるわけですよ。なんだっけ、ファーマーか、フィリップ・ホセ・ファーマーの、なんて名前の小説だったかな、名前忘れた。 SF に初めて性の問題が打ち込まれたと言われる、あ、恋人たちか、
どういう発見？
ですね、俺これ読んでないんですよね、恋人たちは。ですね。なんだっけな、要するに、人間、なんか恋に落ちるんですよね。異星人と。ただ、その、異星人が最初はこう普通の同じ人間のような感じなんですけど、実はっていう形で、確かね、全然こう異様っていうのはなんか、なんだっけな、虫なのかな、虫っぽいのかな、それでその、なんか、それでもなお愛せるかみたいな問題が、提起されてたのかな、なんかそんなような話です。
なるほど。
うん。じゃあそれが結構50年くらいですかね。うん、50何年かで。
うん。
で、あと、ルグイン、闇の左手っていう、これは両性具有かなんか扱った、
うん、
うん。話なんですけど。
うん。
まあ、そこら辺があるので、やっぱこれもなんか、うん、そういうのちょっと前提として書いてるのかなっていう気はするんですけどね。
うん。じゃあそこで何が問題になってるとか。
いや、だから、なんでしょうね。わかんないですけどね。多分、ファーマーは、別にそんなになんか、突っ込んで考えてるわけじゃないと思うんですよ。
うん、
そう。ただ、まあ、アメリカ人ですしね。ある部分では、身近な問題かもしれないですけど。
うん。
でも、なんていうのかな。逆に言うと、こう、そうそうそう。こういう、だからさ、なんか、救いのない話書くのは、やっぱちょっと敗戦を通過したってのはあるかなっていう感じは、するんですけど。
まあ、手塚さんは間違いなくあるよね。戦争総体験大きいよね。
だから、これとその、この牧村の虐殺、関係するかどうかよくわかんないですけど、でもどうなんですかね、そういうこともあるんですかね、南京虐殺とか。
まあ、まあ、特定の経験というか、特定の何かっていうところは、じゃない。
まあ、ね、
まあ、あるとしても、もうちょっとだからそこを広げてね。
うん、
だから、人間ね、普通はなんか、なんていうかな、こう、他人と仲良くできるかもしれないけど、ちょっとなんていうの、ちょっとなんか来るだけでさ、例えばなんかその、食べ物がなくなるだけとかさ、そういうちょっと危機的な状況になると、平気で人殺しとかもね、やるだろうぐらいの、なんかそういう考えは間違いなかったと思うけどね。
うん、なるほどね。
うん、
まあでも、そういう点はね、まあ当然ですよね。
うん。
部分ではね。だからなんか、そうね。だから、ここの部分に関して言えば、これ多分、中学生くらいで読めばトラウマになりますけど、
うん、
まあ、今見てもやっぱりトラウマにはならないですよね。この足食べるところも。
うん。だから、ここら辺は、さらっと書いてるからね。
うん。だから、これもっとリアルに描写されても、まあ、俺はそんなトラウマにならないかなっていう。
うん。
今ですよ。
うん。
これだってなんか、見たときに、生のまま食ってんのかって思ったんですよね、ちょっと。
うん。
この、漫画のやつだと。
うん、
って思いませんでした。
なるほど。
焼いた方がいいんじゃない
の。まあそういう問題。
余計なお世話ですけど、
うん、
そう、ちょっと、一瞬思ったから。
まあまあ、それはいいや。
逆に言うと、何が言いたいかっていうと、うん、ここが、ある部分では、手塚の弱点かなっていうね。
ん？というと？
つまり、これすごくこの人はストーリー面白いですけど、
うん、
個々のその描写は突っ込まないので、
うん、
そういうリアリティってないですよね。じゃあ、ここの、例えば、なんか結構、 たくさん鳥人間殺されてきますけど、
うん、
ここを見て、うわーっていう風には思わない。
なるほどね。うん。
そう。
だからそこら辺はあの、まあ、弱点とも言えるけど、うん、一方では強みでもあるっていうかね。
うん、強みでもありますよね。そう。
うん、そのまあ、大塚英二が漫画アニメ的リアリズムっていう言葉を言ったけどさ、つまり、やっぱりそれは選択の結果だと思うから。
そうですよね。
うん。で、その後はつまり強みを生かしてね、これまで作品を書いてきてるわけだから、手塚治虫はずっとね。うん、だからむしろ、結果的に見るとやっぱり、ある種のリアリティ、リアルさっていうかさ、まあ写実的なものを捨ててね、漫画的なまあ記号表現を取ったってことが、豊かさに結びついたっていうかね、豊かな表現に結びついたっていうのはまあ、間違いないんじゃないかって気がするけどね。だから逆に言うとその、漫画表現独特の、なんか、エロスとかさ、なんていうか、まあ、逆になんていうか、グロテスクさとかそういうのもあるわけでしょ、
うん、
独特の。まあ、あると思うから、特に、手塚は、エロスには優れてると思うからね。
うん、
例えば、宇宙編だとさ、この植物のおっぱいでこれいいんじゃないと思ったけど、ちょっと。
ああ、なるほど。
だから手塚はなんか、女性キャラクターはそんなに、エロティックじゃないけど、動物とかなんか、他のものはなんか、エロチックとかね、よく言われるから。
なるほどね。
うん。まあ、時間来ちゃったからじゃあ、
はい、
こんなとこにしようかと思うけれども。
はい。
うん、まあ。まあ僕は、その手塚さんもずっとね、
うん、
高校の時に初めてじゃないか。高校の時に、がな時に、その、ちょうどね、だからこの火の鳥の文庫が出始めた時で、で、そこからハマってね、かなり読んで、まあ今でもちょくちょく読んだりするわけだけど、
うん。
うん、やっぱりこれ、手塚さんはなんていうのかな。やっぱり組み尽くせない豊かさのね、ある人であって、まあ、やっぱり何度読んでもいいなっていうところがあるなと。
なるほど。
で、もっと問題にされるべきじゃないかとね。まあ、うん。だやっぱり、だから、手塚さんも古典としてちょっと読んじゃうとね、読んだのはもったいないだろうと。まだ4、5、20年だしね。これからも再読の機会いっぱいあると思うけど、それに再読されるだろうけどね。こう、全然、古びてはいないっていうか、なんか、で、古びてないのは、ある種だからなんか、変な、安易な考えっていうかさ、平凡な考えにとどまってないから、じゃないかなとね。でそういうのは描写っていうかさ、いろんなところに見出せて、ただ宇宙、この火の鳥宇宙編に関して言うと、さっき一番最初の方にね、いわゆる怖いところとかね、でそういう、読んで怖いっていう、そういうところがまあ重要であってさ、
そうですね、うん。それは本当そうですね。
うん。この、なんか口でこういうとこが大事なんだとか、なんか、だから自然は大事だよとかさ、命は大事だよとか、そういうのはまあ、仮に書かれてる、してるとしたらね、
うん、
そこはまあ二の次三の次って感じでね。うん。って感じかなと。うん、じゃあまあそんなところで時間切ってい
いです
と思います。じゃあ
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。